主の年2025年1月12日主日礼拝をただいまから始めます。皆さんご起立ください。主に賛美を捧げましょう。新聖歌428番、キリストには変えられません。
Amen.
ご着席ください。それでは司会者が今からお祈りをいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみを捨され、世の誉れを行け、キリストには変えられません。世の何者も。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。世の何者もキリストには変えられません。私たちはアーメンと声高く言います。あなたは御子を私たちのために犠牲として捧げてくださいました。御子さえくださったのに万物をくださらないわけはありません。すべての富、この世の富でないすべての命、この世の命とは違う、その命を、永遠の命をあなたは私たちにお授けくださり、そしてこの世の錆びて朽ちてしまうような家ではなく、永遠に朽ちない大豪邸を私たちのために備えていてくださいますから、私たちはその天の御国を目指してあなたにより頼みたいです。私たちはあなたが見えません。日々不安になります。本当にあなたはいらっしゃるんだろうか。本当に私たちのために助けて送ってくださるんだろうか。この苦しみはいつまで続くんだろうか。そういう不安の中で、しかしあなたは生きておられると、私たちが日々変えられ、日々あなたの方に向くことができるようにどうか力をお与えください。あなたは逆転の時をお与えくださいます。どんなに苦しめられ、どんなに暗闇の中にあっても、しかしという言葉をあなたは持っておられます。光あれとあなたが一声かけてくだされば、この混沌の地は一瞬にして変えられます。荒れた海でも沈まれ収まれとあなたが一声かけてくだされば、すべて凪となって穏やかな日が来ます。たとえ今が荒らしても、あなたにはその力がありますから、あなたはすべて計画を持ってその時を定められ、一番最適な時に沈まれ収まれ光あれと言ってくださいますから、私たちはその時を期待して待ってます。人々が愚かと言おうとも、私たちはあなたによりすがります。あなたにより頼みます。あなたの時を待ちます。どうか一人一人の心を整えさせてください。今日の礼拝を期待して待っております。すべてあなたに委ねます。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは主の祈りは皆さんでお祈りしましょう。主が教えてくださった主の祈りです。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、子供賛美の時を先生お願いいたします。
はい、新聖歌483番の両手いっぱいの愛を持って子供たちと一緒に賛美をしましょう。 様に愛されていると思ってますか？指一本分ぐらいか、両手を広げたぐらいか、十字架にかかってくださったほどなのか。神様の愛は十字架にかかるほどである。だからこそ、ごめんね、ありがとうとイエス様に一緒に賛美しましょう。
ごめんね、ありがとう、イエス様。ありがとう、イエス様。
はい、では子ども信仰問答の今日は問い28です。問い28、はい。人となられたイエス様はどのような生涯を送られましたか。さっきね、十字架にかかって死んでくださったほど大きな愛だよっていうことを賛美で覚えましたが、そのイエス様は人となられた、人となられたからこの地上に来られてクリスマスがありますが、その方はどのような生涯を送りましたか。わかる人いますか。わかる人いますか。では答えを見ていきましょう。答えは、イエス様は神様の教えを完全に守り、罪のない生涯を送りました。この完全にというところがね、本当に私たちと違うなと思いますが、イエス様は神様の教えを完全に守られて罪のない生涯を送られました。まあ、聖書にはこのように書かれています。ちょっとお待ち。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺き、口で何もやってません、大丈夫ですと言って本当はごまかしているとかね、嘘をついているということもなかった。はい、ペテロの手紙の第一の2章の22節にそれが書かれています。ぜひまた自分で開いてみてください。はい、子ども信仰問答の問い28です。いいですか、皆さんお聞きしますよ。答えを皆さんで言ってください。人となられたイエス様はどのような生涯を送りましたか。答え、
イエス様は神様の教えを完全に守り、罪のない生涯を送りました。
聖書は、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。ペテレの手紙第1、2章22節です。はい、子ども信仰問答覚えておいてください。
それではメッセージに移ります。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙3章7から19節になります。書簡の一番最後のところになります。ヘブル人への手紙3章7節からになりますので、新約聖書2017年版ですと440ページになります。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙3章7節から19節ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、 生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、です。今日、もし御声を聞くなら、あなた方の心をかたくなにしてはならない。神に逆らった時のように、と言われている通りです。では、聞いていながら反抗したのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出たすべての者たちではありませんか？神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか？罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか？また、神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか？他でもない、従わなかった者たちに対してではありませんか？このように彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。本日はこの聖書箇所から、あなた方の心を頑なにしてはならないというテーマで、岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。御言葉を開きます。私たちの心をどうぞ柔らかくしてください。いろいろな一週間であったり、昨年であったり、今年に入ってからもそうですが、いろいろなことがそれぞれの心にあり、あなたの言葉が入ってこないほど心がいっぱいになっていることもありますが、初めから固くなりせず、柔らかな心を持ってあなたの御言葉を、御声を聞くことができるように助けてください。神様、語るものがあなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように、神の言葉に恐れを持って語ることができるように助けてください。ご聖霊がご支配くださり、私たちそれぞれを捉えてくださることを信じて御手にお委ねいたします。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週、ヘブル人への手紙のこの3章の前半を読みました。覚えておられる方は、ああ、思い出されるかもしれませんが、3章1節にあるイエスのことを考えなさいというところを、私はポイントにして語っていったんですが、皆さんそれぞれで、ああ、ここがポイントだったなというところが違ったかもしれないんですが、先週、同じこのヘブル人の手紙の3章の1節から6節を、背骨コンディショニングの、インストラクターの方々と一緒に読みました。ここでも金曜日に月2回もしくは1回背骨クラブというのをしていますけれども、そのクラブでインストラクターになるためにはテキストから学ぶんですが、そのテキストに人間の体を作られた神はこのように言っている、聖書どこどことか、神はこうであるとか、でインストラクターとして人の体、心に触れるときに神に使えるようにしなさい、そんなようなことが書かれているので、教会に行ったことのない人も、聖書を読んだことのない人も、聖書って何なんだろうかとか、このインストラクターになるためには聖書を知らなければ、という人たちが何人かいらっしゃるようなので、聖書研、バイブルスタディがなされていると。その中に私も一度加えていただいて、このヘブル人の手紙を分かち合ったんですが、13名いて、半分ぐらいクリスチャンの方で、半分ぐらい初めての方とか、入門クラスです、教会に行き始めましたとか、そういうような方々だったんですが、ある一人の方が、ここを読んで、3章の6節にある、そして私たちが神の家ですというところに心が止まったと言っていました。で、彼女が なんで心がここに止まったかということを分かち合ってくれたんですが、神の家ですと言われて、いや自分なんてとか、そんなおこがましい、そんなふうに言ってしまうかもしれないんですが、それがもしビートルズだったら、ビートルズがあなたの家に住みます、あなたの家に来られますと言ったら、こんな近くで音楽が聴けて、こんなに素晴らしいものが身近にあるんだったらぜひ来てほしい、そのために自分の家を整理整頓する、掃除をする、まさに罪を悔い改めるとか整える、御言葉で整えるようにするんではないかということを言っていました。でもビートルズが分からなかったら別にそんなに私にとっては別にいいですとなるかもしれない。それがミセスグリーンアップルだったらいいのか、でもそれを知らなければ関係ないかもしれないというところで、一節に戻ってイエスのことを考えなさいというのが大事なんだということが分かります、分かりましたと言っておられて、なるほどなと。ヘブル人への手紙が難しいという印象がどこかにあるんですが、彼女の分かち合いを通して、こういうふうに教えられるのかと、そんなことを味わったんですが、初めて聖書を読む方にとってもここは難しかったと思うんですが、分かち合い分かち合い分かち合いというのが続いていく中でようやく分かった気がします。そんなことも言われていて、私自身の言葉の足りなさを超えた、まさにご聖霊が働いてくださることが分かち合いを通して教えられたなということがあったんですが、皆さんにとっても前回のところもそうですが、その前のところ、そしてこれから読んでいくところも、どのように自分の心にスタンと落ちていくのかなということを思いますけれども、先ほど読んでいただいたところはその3章の前半から続く箇所です。あなた方が神の家なのです、もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですと。でそこから聖霊が言われる通りと語っていきます。7節から11節をもう一度読みしますが、ですから聖霊が言われる通りです、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。ひらがなで私と言われるところは神様を表す、神様が言われているところというふうに、日本語の聖書では読み、書いていますけれども、神の道を知らない、神の怒り、神は怒りを持ってこの世に行ったと。ここで引用されているのは荒野での出来事です。エジプトからイスラエルの民が脱出しました。その時に紅海を渡る大きな奇跡がありました。そして新しい地でマナという食事が与えられ、また水も与えられる、備えられる約束があったところで、これでは足りないとか、これでは嫌だとか、自分はこれが欲しいと。大きな奇跡の後でも不平は止まず、大きな恵みの後でも文句が絶えず、大きな感動を味わった後も不信仰になっていた、そんな民の姿があったのです。それを彼らは常に心が迷っている、彼らは私の道を知らないと神様は言われた。まさに神様から離れている、そんな状態なんだと。だからこそ7節に戻って、ですから御霊が言われるように、今日もし御声を聞くなら固くなにしてはならないんだと。これは短い3章の後半の中で7節だけではなく15節にも書かれています。今日もし御声を聞くなら あなた方の心を固くなにしてはならないと。短いところに二度も出てきている。大切な言葉なんだなということに気づかされますが、もし御声を聞くなら心を固くなにしてはならない。それは今日というふうに言われています。明日そうしようとか、来週なら、来月になれば、いや来年、後からいつか時間ができたらと、私たちは自分のタイミングで測りたくなることがあります。これをやってから、これの後でとか、これが分かったらと。でも聖書は今、今日そうであるならば今日そうしなさいと言われる。今日もし聞くならこうしなさい、こうしてはならないと聖書は言うのです。ではその御声を聞く、どのように御声を聞くのか、御声を聞くとはどういうことなのか。御言葉から私たちは神様の御声、御心を聞くことができるでしょう。聖書を読んでいて、神様のお心はこうなんだと、神様のご計画はこうなんだと気づきます。ディボーションなどを通して教えられることもあります。また祈りの中で、一人で祈るとき、誰かと祈るとき、交わりや分かち合いの中で、これは神様の声なのではないかと気づかされることも、そして賛美を通して御声を聞くこともあるでしょう。直接神様の声として聞くこともあるでしょう。御声を聞くというのは、いつでもどこでもその機会はあるんだと。私たちの心を神様に開いているときに、聞こうとするときに神様は語ってくださると、私たちは信じていけるものだと思います。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにするなと。では人はなぜ心が固くなになるのでしょう。心を閉ざす、心を変えない、心を開かない。御言葉があるんです。神の約束もあるんです。歴史を通して神の怒りも知っているんです。にもかかわらず心が固くなになる。同じヘブル人への手紙の12章15節にはこのように書かれています。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと。人の中には苦い根があって、それが芽を出しやすいんだ。上っ面を切っても根が張っているとすぐに出てきてしまう。心の根の中に深くはびこるもの、それを何もしないまま、なんとなく上を切り取って、なんとなく上から違うものをかぶせても、深く根を張っているものはしばらくすると出てきてしまうんだ。苦い根の原因になるものがそれぞれに違うでしょう。憎しみや怒りであったり、自分なんてと、そんな自己憐憫であったり、許せない、許しや悔い改め、和解のないものによって苦い根があるままかもしれませんが、 苦い根を持ちやすい、そんな性質であることも改めて覚えるところです。全く私たちが神様を信頼しないわけではない。信頼はするんですけれども、心配もあるんです。神様は与える、神様は備えると約束されていることも分かっている。しかしどこかでそんなことは言わないんですが、神様の約束は小さいかのように、不十分かのように、私たちは神様を信頼するよりも心配してしまうことがある。先ほども言いましたが、神様の怒りを、憤りを知っている、怒りもあることを知っている、決別があることも知っているんですが、自分の心配が消えないまま、それが不信仰になり、御声が聞こえても自分の罪に対して蓋をしたままであったり、向き合わないままであったり、自分の中で勝手に軽くして、神の声はたとえ聞こえても聞きたくない、聞かないというふうになりやすいのかもしれません。イスラエルの民は荒野で、自分たちにはこれが足りない、自分たちはこれでは十分ではない、神様はなぜこれをしないのか、なぜ神様はこれだけ不十分なのかと言っていましたが、神様がどれだけ忍耐をされて、神様がどれだけの思いを持っておられたか、そこには心を向けないのです。私たちも自分のことはさておき、なぜ神はと、神様に不平や不満や文句を言いやすいのかもしれない。それはイスラエルの民たちと変わらない姿なのかもしれません。神様の厳しい裁きに、神様のその思いに、なぜここまでと、その背後にある、いやその前面に出てくる神様の忍耐や愛に、自分の感覚が少しずれてしまうことが、一人で歩んでいるときに起きてきてしまうのかもしれない。だからこそ今日のこの12節13節、そのところに心を止めたいと思うのです。12節と13節を読みします。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。自分一人が、あなた個人がではなく、互いにその交わりの中でそうならないように気をつけ合いなさい、励まし合いなさい、助け合いなさいと、このヘブル人への手紙は忠告をするのです。いろいろな状況や原因によって不信仰な悪い心が、心が悪に染まりそうなことが、神を疑うようなことが出てきてしまうかもしれない。いや、出てきているでしょう。それは繰り返しあることを思うのです。互いに見張り合いなさい。励まして確かめ合いなさい。惑わされないようにしなさい。ヘブル人への手紙はそのように、一人で、あなたの信仰の歩みは大丈夫なのか、分かち合いを通して助け合いなさいと勧めをしているのです。信仰の歩みが一人で大丈夫という方はおられるでしょうか。誰にも祈りの分かち合いをせず、 誰にも祈ってもらわなくていい。誰も自分に語ってくれなくてもいい。この社会の中で、教会の中でも、そんなことはとても難しい。はじめにも言いましたが、分かち合いを通して教えられるということは本当に多くあります。霊的な信仰の交わりを通して祈りによって励まされるということがどれだけ多いでしょうか。それでも人間同士どこか合う合わない、そんなところも通ります。だったら避けて通ればいいわけではなく、そこで助け合っていく、励まし合っていく努力も私たちには必要でしょう。誰かに合わせる、自分を変えていく、そんなところを通りながらも、誰かの励ましに、また誰かから励まされる、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしていきたいと思うのです。14節に、私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。キリストに預かるもの、キリストに連なるもの、キリストにある恵みを共有し味わっていく、そこには条件があり、ここに書かれているのは、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、先ほどの6節にある神の家に対する条件と同じです。確信と希望による誇りを持ち続けさえすれば、これがないままでは励ましもキリストに預かるという恵みも喜んで味わえないのかもしれません。初めにいただいたその救いの確信をいろいろなところを通りながら薄めていくのではなく、さらに濃くして神様の御声を聞きながら歩んでいきたいと願うのです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。今日今私たちに交わりがあるうちに、神様への信頼があるときに、そして今という時が与えられているときに、御声を聞いたなら、なすべきことはそんなに多くはない。心を柔らかくし、神様にお従いしたい、そう願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの心が固くなりやすかったり、苦い根があったりすることを覚えます。そんな時に信仰の仲間をあなたは与えてくださり、分かち合いを通してこの御言葉が語っていることをさらに理解させてくださると信じて期待します。そして私たちがこの交わりの中で誰も罪に惑わされて頑なにならないように、誰も不信仰な悪い心になって生ける神から離れてしまうことがないように、互いに励まし合うこと、気をつけ合うことができるように助けてください。だからこそイエス様のことを考え、イエス様が私のうちに住んでくださることの恵みを深く味わっていくことができるようにと心から願います。 ここからいろいろなところに使わされ、それをかき消すようなことがすぐにあるかもしれませんが、励ましと、また支え合う分かち合いが、それぞれのところで起こされて、恵みを覚え続けることができますように、心からお願いいたします。神様、すべてを主の御手にお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それでは今のメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌369番、主よ好みを、今全くし。 。それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また貧しい神に捧げるものではございません。主はすべてを万物をお持ちの方です。皆さんの信仰のあるその心を見ておられますので、喜んで捧げる方、ぜひ多く捧げてください。それでは今日の献金の当番は渋谷姉妹、お願いいたします。
いたします。天の父様、今日もこうして私たちはあなたのもとに来て、皆さんたちとイエス様を礼拝することを本当に祝福してくださって、お恵みの中に生きておられる私たち感謝いたします。ありがとうございます。本当にご聖霊様、私たちの心の中にお住まいをしてください。そのために私たちを一人一人許して、本当に清いな心であなたをお迎えすることができますように、その力を与えてください。お願いいたします。イエス様は全てに私たちを許してくださったことを本当に感謝いたします。ありがとうございます。たまには心が固くなり、自分ごとだけに考えてしまい、そんな時にもう頭がぐるぐるなってあって、でも神はこういうことではない、神は大きなお方ですから、神の御霊の御は何でしょうかと考え直した時には、本当に心が豊かになり、またイエス様の声が聞こえることができます。イエス様はこう語ってくれました。シャロームと、あなた方に平安がありますようにと私に強く言われました。本当に難しい時に生きている時もありますが、その時にはあなたは語ってくれます。シャロームと、平安がありますようにと、本当に感謝いたします。こうしてあなたからいただいた祝福の中で一部をお返しします。イエス様のご用のになりますように導いてください。イエス様、目の音をして感謝してお祈りいたします。アーメン。
渋谷姉妹、ありがとうございました。それでは皆さんでご皆さんご起立ください。掌を持って礼拝を閉じたいと思います。新聖歌62番、天津御霊も。その後、岡本先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、我ら一同と共にありますように。アーメン。